招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地よ主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その屈しい技をすべての国々の民の中で。アメン。それでは主に向かって賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の93番をもって褒めたたえます。感染予防のために小さな声で歌うことにしておりますので、よろしくお願いします。使徒信条を告白いたします。2000年前からイエス・キリストを主と信ずる私たちは、この信条をもって一致してその信仰を告白してきました。この信条を自分自身の信仰の告白として、おのおのが心を込めてこれを告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の493番をもって褒めたたえます。 神様がこの天気のすべてを支配していらっしゃる。最近ね、NHK の朝ドラで、天気気象予報士さんのお話をやってますが、神様が雨を降らせ、そしてそれをまた空に上げ、で、またそれで雲を作って、また気象をコントロールしてらっしゃる。そういうシステムを全部お作りになった神様がいらっしゃるんだということですね。私たちはその不思議の一端を、一端しかまだ探求、知ることができませんが、それでも私たちは大きな大きな神様の御業の中に抱かれながらここで生かされているんだってことを本当に思います。さあ、今日の講読の聖書箇所は詩編の第90編です。この世界が作られる前から私たちを愛し、この世界に私たちの存在を生み出そうと、そして救おうと決めていらっしゃった神様のことが歌われる詩編でありますね。いつものように詩編の裏に講読文としてそれが載せてあります。細い字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせて交互に読んでまいります。いつもの通り一番最後のところは全員で声を合わせます。スクリーンで参加される方は3ページありますので、共に登録してまいりましょう。それでは、登録いたします。旧約聖書詩編第90編から。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。まことに、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。
あなたは人を塵に返らせてもらいます。人の子らに返らない。
まことに、あなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り。
世の中にもひとときのようです。
あなたは私たちの不義を御前に。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき。私たちの弱いは70年。しかもその誇りとするところは労苦と災いです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。私たちを楽しませてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。ご一緒に。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか 私たちの手の技を確かなものにしてください。アーメン。では続けて祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。それに続いて各々黙祷のうちに神様の御前に心を注ぎ出し祈るひとときを持ちます。主をあがめ感謝し罪告白して許しを受け取り重荷を主に委ね心の願いを祈り求める、そのようなひとときを持ちたく思います。では短くお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたは誠に不思議な方であります。あなたこそ私たちが生まれる前から、私この世界が作られる前から神でいまし、この世界を作り、そしてその中で私たち人をお作りになりました。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年とこの詩人は歌っています。今私たちはそれよりも少し長生きになっているかもしれません。しかしいずれにせよそれは本当に瞬くように過ぎ去ってまいります。その限りあるこの地上の命を私たちが確かなものとし、そしてその中で喜び歌い楽しむことができるように、私たちはあなたを知ることが許されました。誠に神なくして何の喜びもなく、何の永遠もなく、神なくして何の救いもありません。私たちは幸いなことにあなたの恵みによってその中であなたを知るものとされました。あなたの御子イエス・キリストの十字架の勲しによって、その犠牲によって私たちに新しく命の道が開かれ、あなたの子供として回復され、永遠の命の希望が今もたらされていることを感謝いたします。どうか私たちが地上の日を正しく数えることができますように、そして私たちの心に知恵の心を得させてくださるように、どうぞ明日に夕べにあなたを覚え、そしてあなたのゆえにこの日を賛美し、そしてこの週もあなたと共に喜びを持って歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。コロナがあろうがなかろうが、この地上の弱いは本当に短いものです。コロナがあろうがなかろうが、この地上にはさまざまな問題や病やまた苦しみや理不尽が満ちています。しかしそれらすべての中にあっても、私たちは圧倒的な勝利者になると言われています。どうぞ私たちをあなたに対する信仰によって、今聖霊の力によって強め、どうぞ望みにあふれさせてくださるようにお願いいたします。地上のすべてのものに勝る神の平安が私たちの心をイエス・キリストにあって守ってくださるとありますから、どうぞその御言葉のように私たちにしてください。誠にあなたの御言葉は命です。どうぞ私たちの心の中にあなたの御言葉を確かに深く豊かに住まわせ、私たちが心からあなたを喜びながらこの地上の人生を一歩一歩本当に充実して意味を持ってあなたと共に歩んでいかれますように助けてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。一人一人にあなたの愛の御目が注がれていることをありがとうございます。私たちの祈りがあなたの右にいますイエス・キリストのそのお名前のゆえにあなたに届いていることを心より感謝いたします。そして私たちのためにいつも取りなしていてくださるイエス様があなたの右にいらっしゃいます。そして私たちの内側には聖霊なる神が宿り、私たちを励ましてくださいます。願わくは聖霊によるすべての喜びと平安をもって私たちを満たし、希望にあふれさせてください。 続くお一人お一人の祈りに、あなたが熱心に耳傾けてくださることを信頼し、そして御手に委ね、感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。しばし主の前に祈ってまいりましょう。愛する天の父よ、皆をあがめます。あなたが子供たちの祈りに熱心に耳傾けて今聞いてくださっていること、私たちのうちに与えられた信仰によってあなたが私たちを受け入れてくださっていること、心から感謝します。願わくはあなたの名でもたれるこの集いが、この集会がどうぞあなたに受け入れられるものとなるように、霊と誠をもって全身全霊を込めて真実な心で、偽ることのない心であなたに向かって捧げられますように、どうぞ一人一人をどうぞ清めてお持ちください。感謝を持って御手に委ねます。リモートで参加される方にもあなたの祝福を祈ります。主の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。いよいよ、ヨハネの手紙第1も最後の章になりました。5章ですね。1節から5節をお読みします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、この厚い聖書をお持ちの方は470ページ、その他の翻訳の方はその近辺ですね。大体第1ヨハネ、5章です。ちょっと冷房で鼻風邪をひいております。私もね、はいはい、コロナじゃないから心配しないで。はい、それではお読みしますよ。ヨハネの手紙第1、5章1節から5節までお読みします。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。 神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。ここまでです。今日はこの箇所から世に打ち勝つ信仰と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3ポイントでスクリーンに出していただいています。まず1つ目、私たちクリスチャンは神様によって新しく生まれたものであるということですね。これはどれほど強調しても強調し足りないことです。どれほど強調してもいいことだと思います。私たちはクリスチャンっていうのは、ただ単に何か信条とかそういうものに同意したとか、それとか何かね、こう宗教的なイベントをやってるとか、何かそういう要するに野草教と、昔は日本じゃそう言った、イエスのことを中国語で野草って言うんですよ。でそのだから野草教って言われたんですね。野草野草ってね。で、西洋からやってきたと言われてますが、本当はイスラエルだからアジアなんですけどね、宗教に、なんかそういうのをやってる人たちだみたいにこう日本では思われてる。でも違うんですよ。クリスチャンとは神によって新しく生まれたものであるということを私たちはここで確認したいと思います。2番目に、神によって新しく生まれたものなので、生んでくださった方を愛する。神が我々を生んだので、神はお父さん、お母さんいないけどねでも私たちの親は神様なんだ。なので、親である父である神様に喜んで従うものになったんだということです。私たちが神様の命令に従うことは重荷となりませんということを2番目に確認したいと思います。そして私たちはクリスチャンは、この世界にあって、この地上の世界にあっても、この世に勝利するんだということです。いや、勝利しているんだということです。私たちは、この世界に打ち勝っているんだということですね。この3つのことをお話ししたいと思っております。まず第一に、私たちは神によって生まれたものである。5章の1節をまずご覧ください。そこにこうあります。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。生んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。こう言われています。クリスチャンになると私たちは新しく生まれるのです。イエスがキリストであると信じる者は誰でもと書いてあります。つまりイエスがキリストである、救い主であると信じている人がもしここにいらっしゃるとするならばって、多分みんなそうだと思うけど、そう信じる人は誰でもです。誰でもっていうのは一人残らずってことです。全てということです。イエスを救い主、自分の救い主だとこう信じ受け入れてらっしゃる方は、誰でも神によって生まれたのですと書いてあります。つまり神様によって生まれなければ、イエスはキリストであると信じることはできませんということです。言い換えればこれってとても不思議なんだけど、とても単純なことなんだけど、とても分かりにくいかなと思います。だってそのまんまじゃん見たとこね、この地上に生まれて普通に育ってきたように見える。ところが私たちは神によって生まれたわけです。つまり最初の誕生、肉体的に生まれながらの誕生したとするならば、 神様によって生まれるっていうのはボーンアゲインなんですね。再び生まれたわけです。だからアメリカでクリスチャンだと自称している人たちはたくさんいます、ね、それだけど ある方々は自分たちはボーンアゲンクリスチャンだって言ってるんですね。つまり親が教会行ってるからただ行ってるとかね、個人的にイエス・キリストを受け入れてないとかね、よくわかんないとかね、単なる宗教、単なる文化としてキリスト教をやってる方々って結構多いんです。でもそうじゃなくて、そういう中である時神様の光をいただいて本当の信仰に導かれて新しく生まれたものをボーンアゲンクリスチャンというんです。でそのボーンアゲンクリスチャンこそが誠のクリスチャンだとここでは言ってるわけですね。ヨハネはね、イエスがキリストであると信じる、これは例えばこの世界の救い主であると信じることではありません。イエス・キリストがこの世界の救い主だとただ単に思ってるだけではそうではありません。これは私の救い主ということですね。イエス・キリストがイエスがキリストってメシアってことだから、油注がれたもの、旧約聖書に予言された救い主のことをキリストメシアって言うんですよ。救世主ですね。でその方が私にとってのそういう方なんだと信じてる人はっていうことです。新しく神によって生まれたのですと書いてあります。さあこの神の力によって新しく生まれることは聖書の中で一番よく説明されているのはどこでしょうか。猫が出てきますね。あ、猫じゃない、ニコ。はい、同じヨハネが書いたヨハネの福音書の3章にそのことが一番細かくイエス様を通して、語られていますよね。開けてみましょう。新改訳第3版の方は176ページ、新約聖書の176ページ、ヨハネの福音書の3章です。そこに、猫でも、ニコでもという人が出てきますね、聖書に猫でも救われるなんてね。いや、猫も救われますよ。大丈夫です。いや、猫はそもそも救われていますからね。被造物っていうのは人間に付き合って今のこの不自由な虚しい世界に一緒にいますけどね。みんな神のこの現れを待ち望んでいるんです。私たち人間が救われるためにこの被造物たちはみんな苦労して一緒に生みの苦しみをしているってパウロがロマ書の8章で書いてますよね。はい、なので当然猫や犬は救われてるんですが、天国はいっぱいいますよ、はい、さてと言って、開く時間を皆さんに、持っていただいてるんですが、はい、お読みします。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるんですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。誠に、誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。 あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。ちょっと続きますけどね。ここのところで、ニコデモという人がある夜イエス様のところに来たと書いてあります。興味深いことに、このニコデモという人はイエス様が十字架につけられて、殺されてしまったあと再び、登場します。有馬太夫のヨセフという弟子と一緒にイエス様を埋葬するお手伝いをするしに来るんですね。その時にも前に夜イエス様のとこに来た、ニコデモと書いてあるんですよ。だから ここでヨハネは夜来たっていうのはただ単に時間のことを言ってるわけではないと。だからこの夜っていうのは身を隠す時間です。密かにっていうことです。つまり彼は信仰をあらわにしていなかったっていうことを、この夜という一言で表しています。ところがイエス様が十字架におかかりになった後でもう昼間出てくるんですね。自分が信仰者だということを隠さずに出てきたことがそこに述べられております。さあ夜密かにイエス様のもとに来ました。で何を聞いたかっていうと、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことはできませんという言葉を言いました。しかしイエス様の返事はそれとは全然食い違ったというかね、全然それとは違う返事してるでしょ。イエス様は開口一番、誠に誠に あなたに告げます。アーメン、アーメンレゴセイト。要するにこれイエス様の口癖です。大事なことを言うんでよく聞けよという意味です。誠に誠にっていうのは、アーメン、本当に本当にあなたに言うんだけどと。これは本当に大事なことを言うからよく聞きなさい。あなたは夜、密かにこんな時間にやってきて、私が神から来られた教師であると知っていると言っている。でもあなたが求めているのはそんなことではないだろうと。イエス様はニコデモの魂の上渇きにいきなり踏み込んでいかれました。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモ、あなたが求めているのは神の国を見ることではないのかと。それを求めてここに来たのではないのかと。地上のイスラエルがこんなにも疲弊してローマ帝国の支配下で喘いでいる、国難ともいえる状態にあって、今国中は本当に大きな苦しみの中にある。こんな中でニコデモは神の国を待ち望んでいたんですよ。神の国が見たい、本当に主なる神様が生きていて、そしてそのご支配が現実に働くことを私は見たいと植え替わっていたんですね。ところが神様の御言葉は日照りとなっていましたね。歴代史の後ずっと聖書は中間時代といってね、聖書の耐えた時代、予言のなされない時代が何百年も続くわけですよ。第二歴代史の書かれた後、ずっと聖書はもう旧約聖書は書かれることありませんでした。そこで神様の御言葉なくしてイスラエルの人たちは戦い苦しみ戦い苦しみ続けてきて、とうとうこのローマの支配下で喘いでいる。そんな中で神はまことに生きていらっしゃるのか、その神が全てを支配していらっしゃるのか、 それを見たいとニコデモは心から願っていたんですよ。そしてその上渇きを持ってイエス様のところに来ているということをイエス様はご存知で、あなたが求めているのは神の国を見ることだろうと、神の国が見たいのだろうと、それには新しく生まれなければ、この新しくっていうのは新改訳聖書だと星印がついていて、上からとも訳す言葉が使われているって書いてあります。つまり上、神の力によって生まれる、神の力によって新しく生まれることがなければ神の国を見ることはできません。あなたはそれを求めるかと、イエス様はニコデモにいきなり迫ったんですね。ニコデモは魂の深いところにそのような上渇きがありましたので、こう答えます。でも理解できない、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるんですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられます。まことにまことにあなたに告げます。大事だからよく聞けよってことですね。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。肉によって生まれたのは肉だ、御霊によって生まれたものは霊なんだ。つまり私たちが新しく上から生まれるのは、もう一度お母さんの胎に入ってお母さんから生まれてくる、そのようなものではないんだと。この罪ある人間の子供として生まれるのであれば、それは肉のままだ。肉っていうのは生まれながらの罪ある人間の状態を表す聖書の専門用語です。肉によって生まれるものは肉なんだ。それをいくら繰り返そうと新しく生まれることにはならない。新しく生まれなければならないのは霊なんだと。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。御霊によって私たちの内側に新しい霊が与えられる。それこそが新しい誕生なんだ。水っていうのはバプテスマのことですよね。洗礼を受けることですね。そして御霊っていうのは私たちの内側に新しく与えられる聖霊による信仰を持った新しい人格です。新しい私たち自身です。それがそこに生まれます。見かけは変わってない。でもクリスチャンは知っている。本当のクリスチャンは新しく生まれているんだ。新しく生まれなければその御霊を内に宿し、新しい人格がそこに宿っていないことになります。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。それを見ることも入ることもわからないだろうと。そしてイエス様はおっしゃいます。あなた方は新しく生まれなければならないと、上から生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。風は思いのままに吹く、音を聞く、そして私たちは風が吹いていることを知る。でもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるっていうのは、その音が実際的に鳴り響くことだ。理解できないかもしれない。それがどのように働くか、そのシステムをあなた方は知らなくてもいい。でも実際に風はある。そして風が吹けばその響きが起こる。そのように御霊によって生まれるっていうのも、実際に生まれてみりゃ分かるさっていうことです。生まれたものは分かるんだ。風が吹けば桶屋は儲からないかもしれないけど、その風の響きがする。御霊によって生まれればその生まれたものは生まれるんだって。それは理屈理解ではなくて、その経験体験、そしてその霊的な現実を受け取ることなんだって。それが 新しく生まれるということです。そしてそれは確かに聖霊によってクリスチャンの中に起こっているんです。いや、それが起こっているのがクリスチャンなんだということですね。で、さらにニコデモはどうしてそのようなことがあり得るのでしょうなんて、ね、言うんだけど、イエス様は実際にそのように人の中に信仰が与えられるから、私たちはそれを見る、そしてそれを体験する、そのことを話してるんだったらただ信じなさいと言ってるわけです。私たちは知ってることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。証っていうのは体験の告白です。自分がこのように変わりました、このように、あ、なんだかわかんないけど喜んでます、なんだかわかんないけれども平安です、なんだかわかんないけれども命があります、愛が湧いてきました、喜んでます、過去の暗闇の中ではなく今は光の中にいるんだ、それは説明できません。でも実際にクリスチャンの中にはそれが起こり、それが内側に与えられた新しい御霊による命によって起こってるんです。それは証しなんです。理論ではない、議論ではない。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとでどうして信じるでしょうと。この地上の起きているその証、その体験をした人々の言葉によってその信仰は受け入れられていくんだぞと、そうイエス様はおっしゃったわけです。さらに話は続いて、ついつい話したくなるんですけども、でも今日はここちょっとそれ以上話すとね、本筋からずれます。そのようにクリスチャンというのは神様によって、神の力によって新しく生まれたもの、それがクリスチャンなんだということです。なのでクリスチャンはクリスチャンを愛するんだというんですね。では第一ヨハネに戻りますよ。一章の後半で、産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。新しく生まれたクリスチャンは愛が増し加わります。増し加えられるように祈るようになります。産んでくださった方、神様ですね、イエス様ですね、そして御霊の 神様ですね、その方を私たちは愛する。だからその方によって生まれたもの、私たちを愛するようになるのは当たり前だということです。クリスチャンはなぜクリスチャンを愛するんでしょう。なぜ兄弟姉妹といって結び合うのでしょう。仲良くしたがるのでしょう。それは同じ父によって、同じ救い主によって、同じ御霊によって新しく生まれているからです。そしてそのように愛するように、父なる神も、そして子なるイエス様も私たちにお命じになったではありませんか。イエス様は十字架にかかられる前ね、弟子たちにそうおっしゃいました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、イエス様の愛をもってお互いに愛し合いなさい。イエス様の愛は大きいよね。イエス様の愛は隔てがないよね。イエス様の愛は罪あり失敗だらけの欠けだらけの私たちをそのまんま受け入れ、許し、清めていく愛ですよね。だから私たちは愛し合うんです。それが神の命令だから。お父さんの言うことには何でも喜んで従います。新しく生まれ、神の力によって私たちは生まれたから、だから私たちは神様の命令に従うことが重荷になりませんね。いやいやながら神様が愛せよと言うからしょうがないなそう言って愛するんじゃないよ。イエス様はヨハネの福音書の15章でね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい、 私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、私がね、私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまるのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びへ満ち溢れるようになるため、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。私たちはイエス様から命じられて互いに愛し合います。だからクリスチャンの愛っていうのは単なる人間的な、前回お話ししましたけどね、エロスとかストロゲイアとか、ね、フィリアとか、そういう相手にが利用できる価値があるから愛するとかね、自分にとって気持ちいい人だから愛するとかね、そういうのと違うんだと。親がこう思う愛情ともまた違うものなんだ。そして友達が持つ友情よりもさらに違うものなんだ。そういうお話しましたが、クリスチャンが愛し合うっていうのは、クリスチャンが神様を愛し、その命令を守ることなんですね。要するに救われたクリスチャンっていうのは、本当にちゃんと救われてれば神様に従いたいと思うものなんですよ。大丈夫？ねえ、喜んで神様に従いたいと思うじゃないですか。思ったでしょ？救われた時、これからの人生神様に従ってついていきます、 I will follow you と、ね、約束してクリスチャンになったわけでしょ。ところがね、クリスチャンになった後もこの世は攻撃してきますね。さまざまな、メディア、さまざまな情報、さまざまな教えを持って、教えの風が吹き巡ってるんじゃないですか。そこでわあ、また物欲とかね、金とかね、もうなんかやだね、ああいう突撃金をくんとかね、なんかね、金のことばっかりに人の意識を向けるような匂いがして、本当にすぐ止めますけどね。すいません、別に私NHK の制作の方に恨みがありませんが、でもやっぱりこの世っていうのはやっぱそういう価値観で生きてるじゃないですか。この世の成功、この世の繁栄、そしてこの世で自分がいかに充実した自己実現をするか、あくまで自己中心です。そこには神様に従っていくしもべとしての生き方はありません。自分の幸せ、自分の喜び、そして自分の人生の充実じゃない？だからクリスチャンになってもそういうのにざーっと相変わらず やってしまっている方もあるかもしれない。なかなか聖書の御言葉にいかない、そして父なる神様の命令に従おうというふうに、私たちは自分を打ち叩いて従わせていかなくちゃいけない。どっかね、あ、やっぱり物じゃないんだ、やっぱり金じゃないんだ、やっぱ神様が第一じゃなくちゃいけない、そう気づき始めるでしょ。あ、それって祝福伴った約束だからね。イエス様おっしゃったんです。人は神か富かに二股かけてね、合わせ使えることはできませんって。どちらを主とするかですと。神を主として生きなさいっておっしゃった。むしろこの地上で祝福されるためには、神を第一にしなさい、まず神の国とその義を第一にしなさい、そうすればこれらのものはそれに続いて与えられますっておっしゃった。必要なものはちゃんと満たされるから、神様を第一にしなさいと、そうイエス様はおっしゃったよね。でもなかなかこっちに軸足を乗っけたままで、こっちもいいなーなんてね、そういう二股かけたような、やり方をなかなか捨てることができないものです。そういう未練がねあったりします。でも私たちはクリスチャンとして生き始めて、そしてこの地上のものを散りあくたと思ってもいいくらい神様の愛に感動して、そして天に備えられているその祝福の素晴らしさが目開かれて分かった時に、それを本当に第一にして生きるようにだんだんだんだんと変えられていくのでございますよ。そういう価値観の変更、そして人生の軸足の位置を 完全に神様の方に乗せきること、なかなか難しい。でも一歩一歩そのために私たちは清められていきます。そのようにするように導かれてまいります。それは昔の価値観で言うならば、なんかちょっとこう損するような感じがするかもしれない。でも実際にそれに乗せて乗せきった人の受ける幸いはとてつもなく大きく、そしてそれらを塵あくたと思って捨て去るのに何の躊躇もないような大きな喜びなんだと。多くの誠のクリスチャンが信仰の中でそのような人生を証ししているのです。私たちはですから教会で、クリスチャンが神様を愛し互いに愛し合うということが、この世の一般の社会と同じような人間的な親しさとか家族的な、親しさとか気心の知れた人との楽しいおしゃべり、まあ傷の舐め合いといったね、閉じ込められたようなものにならないで、聖書が言ってるようなクリスチャン同士の愛っていうのはいつまでも神様を愛しその命令を守るというね、神様中心の生き方をすることなんです。そしてそのことが土台になって初めて本物の愛を私たちは実践するものに変えられています。3節、神を愛するとは神の命令を守ることですと書いてあります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神の命令とは何でしょうか。それは私たちが互いに愛し合うことです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通り互いに愛し合うこと、それが神の命令です。同じ第一ヨハネの3章にそう書いてあった。私たちが互いに愛し合うこと、私たちが御子イエス様の名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です言われています。そしてそれは決して重荷にはならない、ならない。やってみるとたやすいことが分かります。私たちは愛することが難しい地上のいろいろな、馬が合うとか合わないとか、それとか、さまざまな好き嫌い好み、そういうものが、妨げにあって私たちをそのような愛から遠ざけようとするかもしれません。でもそれはイエス・キリストの命令なんだと。この命令を守るために私たちは必要な力を与えられています。その力とは何でしょうか。私たちが互いに愛し合うには神様の力がどうしても必要だし、そしてそれを私たちはすでに受けています。ニコデモは言いました。ニコデモの時にね、イエス様はおっしゃいました。風はその思いのままに吹く、そしてその音を聞くがどこから来てどこへ行くかも知らない。新しく生まれるものもその通りです。私たちの中には聖霊による新しい人格が宿っていることを私たちは知っているでしょうか。そしてその人格が私たちをそのような愛に突き動かすんだということを私たちは信じるべきなんです。私たちの中にその愛の種はすでにまかれています。それを私たちが世話することによって、その愛は 芽を吹き、そして枝を広げ、葉を広げ、そして花を咲かせるようになるのです。そこに種があるからです。種まかなかったら何も生えません。いくら土耕してね、肥料をやってね、日に当てて風に当てたって何も出ません。しかし、本当のクリスチャンはそこに聖霊によって新しい人格という、新しい霊という種がまかれています。だからそこからちゃんと愛が流れ出るようになるのです。蓋しなければ、抑え込まなければ、土で固めてしまわなければ、ちゃんと出てきます。 それは重荷とならない神様の命令です。それは私たちの中にすでにある命令です。そしてそれを、その命令を守ることは私たちにとって大きな喜びになるんですね。私たちは愛するときに幸せになれます。愛しなさいね人って愛し愛されることによって生きる生き物だから、愛は神から出ているのですよ、ね、私の先輩の牧師がこう言ってました。口何度も何度もね、しつこく言ってましたから覚えちゃいました。人は愛されて安息し、そして愛して満足するんだ。人は愛されて安息し、愛して満足する、それが人というものだとおっしゃってましたね。いや本当そうだと思います。私たちは愛されることばかり求める、そして自分が大事にされることばかり求める。でも愛さないとダメなんですね。そしてすでに愛する力は私たちの中にあります。入ってます。ここにあるんです。そして愛したときにそれは大きな流れとなって広がっていきます。脳卒中でね、今朝テレビでやってました。どっかがこの暑い時期気をつけた方がいいのは、水分や足りなくて血液ドロドロになって、で脳の血管が詰まって、でそこがね壊死しちゃうなんて、ね、そういうのあるそうです。脳梗塞。ところが梗塞でね、麻痺とかいろいろ出るじゃないですか。でもそれを一生懸命その機能を回復しようと訓練をしていくと、その脳の部分が担っていたその脳の働き、感覚とかそういうものが、周りの脳が動き始めて、それをサポートして、で働きが置き換わって、またこう回復してくるようなことがあるそうです。新しい神経のつながりか、そして新しいこう脳のね、働き、そういうのがこう新しく生まれてきて、だいぶ回復してくるんだそうですよ。まあ、リハビリの世界では当たり前なのかもしれない。でも私たちの愛もある意味リハビリが必要です。クリスチャンになったらその機能の種はまかれています。でもその愛を私たちがこの世界で実践していくためには、ある意味リハビリが、神の子リハビリが必要なのよ。私たちはどっかで愛を実践していくと流れるのか分かります。分かる？皆さん愛したときに、あ、愛するって幸せなことなんだって分かります。あ、これが神様喜んでらっしゃるって分かります。こうすることでイエス様が笑った感じがします。そのなんでって言われても困るんだけど、そう分かるんです。クリスチャンならば分かります。神の御心を行うことは私の食物である。私にはあなた方の知らない食べ物があります。イエス様はそれで飲まず食わずで奉仕をしてらっしゃいましたね。弟子たちはよく分かんないもんだから、誰か弁当持ってきたかって、イエス様は私にはあなた方の知らない食物がある、私の父の御心を行うことが私の飲み物であり食べ物であると、それが分かります。私たちもクリスチャンならばイエス様と同じように分かります。父なる神の御心は愛です。その愛を行おうとすると私たちが生かされます、潤います、そして満たされます、そして喜びを感じます。そうもうできてるんです。そのようになってる、そのようなものとして私たちは新しく生まれてる。だから私たちは愛のリハビリをこの地上でしていくのですね。だからその命令は重荷にはなりません。神によって生まれたものは皆その体験をしていきます。それが世に勝つからですと言われています。この地上は損得を考えろ。自分の利益にならないことはするな。愛したって一文の得にもならない。自己愛だけでとどめておけ。 と我々に圧力をかけ、そしてそのように情報操作をしてまいります。しかし神によって生まれたものはそういうこの世の流れに打ち勝っていきます。なぜなら神様からの命の流れが私たちの中に注がれているからです。聖霊によって新しく生まれた私たちはその神の父なる神の御心を行うことが喜びになるんです。その喜びはどんどん大きくなってイエス様のようになります。イエス様はどのような中にあっても喜びと愛と慰め平安を持っておいででした。祈りを持って備えをし、その日その日十分働くことがおできになった。それは父なる神の御心を行うこと、その喜びに満たされて、聖霊に満たされて、その原動力となっていたからですね。私たちクリスチャンもそのようにして生きていく。だからこの世の影響、この世の流れに逆らって及ぶのです。キリスト教会はどこの教会も同じですが、イエス・キリストを通して父なる神を愛しています。そしてイエス様ラブです。そして聖霊様に満たされながら喜んで生きていきます。そこには愛の花が咲くのです。そしてその愛を実践していくことを通してクリスチャンは喜び、クリスチャンは満たされ、クリスチャンは充実する。そのようなものにすでに生まれているんですよ。この子を大きく育てましょう。私たちの内側にいる新しい幼子、私たち自身の中に生まれている新しい人格を私たちは育てていくことによってこの世に打ち勝つことができます。この世の背後にあるのはサタンの力です。この世に誠の神がいますことを、そしてこの世界を超えて、この宇宙を超えて、永遠から永遠までいます父なる神がいますことを、その方が愛であり私たちを愛していらっしゃること、そしてその愛をイエス・キリストによって示し、そしてその愛が私たちにも宿るようにしてくださったこと、それを押しとどめようと、なかったことにしようとサタンは働いている。すべて技術、すべて説明、そしてすべてそのような、技術がね、解決するんだ。全然ですね。この世はそのように私たちすべての人をミスリーディングさせていこうとするでしょう。間違った道へ落とし込もうとするでしょう。しかし私たちはしっかりとその御子イエス・キリストの御業に足場を置き、愛に生きることに決心し、そしてそれを実践することを通してこの世界に誠に神は愛の方であることを証ししていく。これこそがクリスチャンのアイデンティティです。それこそがクリスチャンのレゾンデートルです。存在意義です。そしてそのために私たちはこの短い地上の人生を駆け抜けていくんです。そして、その銀色のカーテン抜けてね、あっち行ったらイエス様が満面の笑みを浮かべて両手で私たちを迎えてくださるでしょう。ワンコやニャンコもいっぱいいると思いますがペテロが門番です、ね、そこに行った時よくやった。大きな喜びを持って主は私たちをその御手に、その胸に抱いてくださる。その時に、そしてそのゴールに駆け込んでいくために私たちの人生はあるんですよ。地上でどのような栄冠を受けようと、それは過ぎ去る。そしてそれは虚しい。そしてそれはいつまでも続くものではありません。しかし私たちの目指すゴールはそこではない。そういう努力を軽んじるつもりはありませんが、でもそれを通して私たちが求めるのは誠の愛です。愛によってそれらを 神様にお返ししなければ、その栄光は地上の野の花のようなものです。風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らないという言葉にあるではありませんか。ですから私たちはこの地上をそのような場所にしたい。私たちが神の子供たちが神の力によってこの世に愛を示しながら勝利していく、この世界と全く違う生き方、全く違う価値観、そして全く違う人生の目的があるんだということを私たちは大きな声でこの世に示していこうではありませんか。そのためにこのコロナ禍ではありますが、私たちは何とか何としてでも主の福音を伝えていくものとされたいと思います。ネットで聞いてる人、そういうことだからね。はい、お祈りしましょう。天に言います。我らの父よ、皆をあがめます。あなたこそ誠に私たちを生んでくださった天の父です。あなたの御一人子イエス・キリストによって、その名を信じる信仰によって、私たちにはこの地上にあって勝利の生活が約束されております。あなたの愛が全てを打ち破ります。あなたの愛が私たちを通してこの世界にその福音を広げてまいります。その愛が私たちを作り変えて、新しい命に歩む、新しい人格を持った新しい人として私たちを立て上げていってくださいます。どうぞあなたの御業が私たちを通して豊かにこの地上にあって表されますように。そしてどうぞあなたの福音を知る、信じる、自分自身の救い主として信じる方々が一人でも多く増し加えられますようにお願いします。願わくはこの一週間がそのような一週間と感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。聖歌の560番、小さい声で心いっぱい歌います。
悩みあらず、
主を宿す新しい気分がここに聖霊によって生まれている、その喜びが私たちのクリスチャン愛の源であります。最後の言葉ね、ちょっと難しかった。我などて、なでを捨てて去るべき、古文だけど、私はどうしてあなたを捨てて去ることがあろうか。いや、決してあなたを捨てて去ることはありません。世の終わりまで私はあなた方と共にいますとおっしゃった。イエス様の約束を表していることですね。それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金は私たちの献身、神様への従順のシンボルであります。なので、それをこのような形で表現して捧げております。献身の思いと感謝の心を持って自由に捧げております。強制ありません。では、総額のうちに献金の箱が回りますが、お配りになる方、どうぞよろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。愛する天の父よ、今私たちはあなたの御前に、あなたにこの献金を捧げました。これは私たちの心、またその表れであります。願わくは捧げられたものをあなたが清め、あなたの御用のために祝福してお持ちください。あなたにより頼み、あなたと共に生きることを私たちは願っております。あなたの愛を私たちのうちに豊かに住まわせ、またそれを大きく広げて私たちを通して流していってくださるようにお願いいたします。私たちのこの1週間の歩みがあなたの愛に導かれる1週間となりますように。感謝してあなたの御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈ります。主の祈りはイエス様が 弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範手本でございます。なので、私たちはこれを心合わせ、自分自身の祈りとして、共に心合わせて祈りたく思います。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も御言葉にもう一度心を止め、また祈るひとときとなりますようにお願いします。